ついにエルサレムに到着したパウロは、ヤコブとエルサレムの長老たちに、神様が自分の伝道力を中にイエス・キリストを通じて異邦人たちに行われた御業を一つ一つ明かししました。ヤコブとエルサレムの長老たちはパウロの説明に聞き入り、彼の説明が終わるや否やしばし神様を賛美しました。神様を賛美するということが具体的にどんな意味であるのかに関しては前回深く考えてみました。そしてヤコブとエルサレムの長老たちは幾度音にパウロに言いました。使徒言行録21章20節から21節です。これを聞いて人々は皆神を賛美し、パウロに言った。兄弟よ、ご存知のように幾万人ものユダヤ人が信者になって皆熱心に律法を守っています。この人たちがあなたについて聞かされているところによると、あなたは律法人の間にいる全ユダヤ人に対して子供に割礼を施すな、慣習に従うなと言ってモーセから離れるように教えているとのことです。当時エルサレムにはユダヤ教から改宗した数万人のユダヤ人クリスチャンたちがいました。使徒言行録20章16節はパウロが50歳の以前にエルサレムについていたかったので旅を急いだのを伝えてくれています。したがって本文の時点はユダヤ人たちの祝日である五旬節の直前であり、主日を迎え遠近至るところからエルサレムに集まってきたユダヤ人の中には数多くのクリスチャンたちもいたことが分かっています。その当時はまだ新約聖書が確立される前であり、旧約の律法と新約の福音の関係が神学的に確立されない過渡期でした。したがってユダヤ教から改宗したユダヤ人クリスチャンたちはイエス・キリストを救世主として迎え入れたにもかかわらず、律法に従ったユダヤの伝統を相変わらず絶対視しました。19世紀末、私たちの先祖が福音を迎え入れたにもかかわらず、支配者と強者の論理である儒教的な思想からは抜け出すことができる、できず、災いを追い払うために菖蒲の葉や根を入れて沸かした湯で髪を洗い、薬用植物である白根仙気を髪に刺す端午の節句の風俗と、1年間いろんな出来物を予防するために生栗、くるみ、銀杏、松の実のような食べ物を噛んで食べる陰暦の正月15日の伝統はそのまま固守したのと同じです。これまで使徒パウロは3回にわたる伝道力を通して主に異邦人たちに福音を述べ伝えました。異邦人たちはユダヤ人ではないので、ユダヤ人の伝統に従って割礼を受ける必要がありませんでした。ただ主の恵みによって救われたクリスチャンには肉体の割礼ではなく、自分の心を完全に主に捧げる心の割礼がより一層重要でした。本文の25節に再び言及されているように、使徒言行録15章で開かれた第1回エルサレム公会議は偶像に捧げた肉と血と締め殺した動物の肉とみだらな行いを避けること以外には、異邦人クリスチャンたちにいかなる律法の首輝も首にかけてはならないとすでに決定していました。パウロが異邦人クリスチャンたちに割礼の義務を負わせなかったことは彼の独断的な行動ではなかったのです。しかし使徒むしろ使徒言行録16章3節によれば、パウロは異邦人の地域で異邦人の父親と ユダヤ人の母親の間に生まれたテモテに割礼を受けさせました。異邦の地域で異邦人である父親が産んだ息子であるなら、異邦人である父親の立場から見るとテモテは異邦人であるので、彼は成人になるまで割礼を受けませんでした。ですがユダヤ人は、母親がユダヤ人であるなら、その子供は父親と関係なくユダヤ人とみなします。したがってユダヤ人であるパウロの目には、ユダヤ人であるテモテがこれからユダヤ人たちに福音を述べ伝えることに妨げにならないように、ユダヤ人の伝統に従い割礼を受けさせたのでした。律法には2つの側面がありました。1番目は救いと関連した面です。ユダヤ人たちは律法を守らなければ救われないと信じていました。律法が救いの条件であるわけでした。しかし罪の性を持って生まれた人間は、いかなる人も自分の意思や能力では律法を完全に守ることは不可能でした。それゆえにパウロは救いの条件としての律法を断固として拒否しました。ただ主の恵みで無条件に与えられる救いには、そのいかなる条件も前提にはなり得ませんでした。律法は主の恵みですでに救われたパウロには良い人生の手引き書に過ぎませんでした。律法の2番目の面は、ユダヤ人の伝統及び慣習と関連しています。ユダヤ人の伝統と慣習の根拠はすべて律法でした。ユダヤ人だったパウロも、やはり先祖代々伝わってきた伝統と慣習を尊重するのはもちろんのことでした。パウロが異邦人の地域でユダヤ人である母親の息子として生まれたテモテに割礼を行ったことも、ユダヤ人たちに福音を述べ伝えるテモテをして、ユダヤ人の伝統と慣習を守らせるためでした。しかしエルサレムに集まってきたユダヤ人クリスチャンたちの間には、パウロが律法の伝統と慣習を完全に無視し、ユダヤ人さえも割礼を受けられないようにするのみならず、さらにはモーセから離れるように教えている裏切り者という偽りの噂が蔓延していました。これまでパウロが行く先々でパウロを廃教者とみなして殺そうとしていたユダヤ教の信徒たちが不意調した偽りの謀略が、ユダヤ人クリスチャンたちにもそのまま流布されていたのでした。ユダヤ人であるクリスチャンたちは、パウロに対するその偽りの謀略を規定の事実として受け入れていました。ユダヤ人たちは出エジプトの英雄であり最高の民族指導者だったモーセを裏切った人に対しては、それが誰であれ関係なく激しい敵対心をあらわにしました。まかり間違えば、パウロはパウロをモーセを裏切った者として誤解するユダヤ人クリスチャンたちから災いを被るかもしれませんでした。22節から23節前半です。一体どうしたらよいでしょうか。彼らはあなたの来られたことをきっと耳にします。だから私たちの言う通りにしてください。ヤコブとエルサレムの長老たちも、パウロがモーセを裏切りユダヤ人の慣習を踏みにじるという噂を聞き、よく分かっていました。しかし彼らは他のユダヤ人クリスチャンとは違い、その噂を信じませんでした。この一つの事実から、私たちはヤコブとエルサレムの長老たちの信仰と、エルサレムに集まってきたユダヤ人クリスチャンたちの信仰の深さを推し量ることができます。成熟した信仰の人は信じるべき人を信じます。単に噂だけで自分が信じるべき人に対する信頼を 翻す愚かさを犯しません。ヤコブとエルサレムの長老たちはパウロに対する鼻が良くない謀略の中でもパウロを変わることなく信じただけではなく、パウロに私たちの言う通りにしてくださいと、彼がユダヤ人クリスチャンたちの誤解から逃れられる具体的な方策を提示しました。23節から26節です。だから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に聖願を立てた者が4人います。この人たちを連れて行って一緒に身を清めてもらい、彼らのために頭を剃る費用を出してください。そうすればあなたについて聞かされていることが根も葉もなく、あなたは律法を守って正しく生活しているということがみんなにわかります。また異邦人で信者になった人たちについては、私たちはすでに手紙を書き送りました。それは偶像に捧げた肉と血と締め殺した動物の肉とを口にしないように、また淫らな行いを避けるようにという決定です。そこでパウロは4人を連れて行って、翌日一緒に清めの式を受けて神殿に入り、いつ清めの期間が終わってそれぞれのために供え物を捧げることができるかを告げた。折よくエルサレム教会に一定の期間の間、自身を神様に捧げるナジル人の聖願を立てた人が4人いましたが、彼らの聖願の期間がちょうど終わるところでした。旧約聖書の民数記6章13節から15節によれば、ナジル人の聖願の期間が満了した人は神殿で7日間とどまりながら清めの儀式である身の清めを行い、第8日目には頭を剃らねばなりませんでした。身を清めてもらうためには供え物も捧げねばならなかったので、そのすべての慣習を履行しようとすれば費用が必要でした。ヤコブとエルサレムの長老たちはパウロに、この4人と一緒に神殿にとどまりながら彼らが身を清めてもらい頭を剃る費用を支払わせました。そのようにすることでユダヤ人クリスチャンたちがパウロをモーセを裏切る者とみなす間違った誤解を払拭させることができるだろうからでした。パウロはヤコブとエルサレム教会の長老たちが提示した方策にそのまま従いました。当時ユダヤ人たちは彼らが不浄だと思っていた異邦人の地域に立ち寄ってくると、自分を清らかにする身の清めを行いました。異邦の地域から戻ってきたパウロも神殿で身を清めてもらい、またナジル人の聖願の期間が終わった4人の聖願満了の儀式を助けてあげることで、ユダヤ人である自分もやはりユダヤ人の伝統と慣習を尊重していることを公に見せてあげました。ここで重要な疑問が提起されます。当時初代教会の最高指導者だったヤコブと偉大な使徒パウロが、数万人に達するユダヤ人クリスチャンたちの世論が恐ろしくて信仰の良心を捨てて、まるで律法の信奉者のようにお互い妥協したのではないかということです。例えばこの時パウロがむしろ律法に対してより一層断固たる姿を見せねばならなかったのではないかということです。パウロが一体どんな心情でエルサレムに都を入りしたでしょうか。パウロがヨーロッパ大陸のコリントを出発してエルサレムへ至るまで、彼がエルサレムで投獄と苦難を受けるだろうという聖霊の繰り返された予告に、どれほど数多くの人々がパウロのエルサレム行きを泣きながら引き止めたでしょうか。ですがパウロは、主イエスの名のためならエルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも私は覚悟してエルサレムを たのではなかったでしょうか。こんなパウロが何が恐ろしくて自分の信仰の良心を投げ捨てて妥協するでしょうか。もしヤコブとエルサレム教会の長老たちが万が一パウロにユダヤ人クリスチャンたちの前で律法が救いの条件だと認めることを要求したならば、パウロは命を懸けて拒否したことでしょう。イエス・キリストの十字架の救いの前で、いかなる場合にも律法が救いの条件になり得ないからです。パウロがヤコブとエルサレム教会の長老たちの提案を快く受け入れたのは、それがユダヤ人の伝統と慣習に関することだったからです。ユダヤ人であるパウロ自身がユダヤ人の伝統と慣習を尊重することで、同じ同族であるユダヤ人との接触点を拡大するためでした。これは私の考えではなく、パウロ自身の証です。コリントの信徒への手紙1の9章19節から23節です。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。パウロはこのように福音の中で一人でもできるだけ多くの人を得るために、またキリストの中でより深く通じることができるように、すべての人に対してすべてのものになりました。相手との接触点を拡大するために、いつも相手に自分を合わせたパウロは、相手によってすべての人に対してすべてのもの、すべての姿になったのです。このようなパウロの人生の姿勢は、私たちをして水を思い浮かべさせます。水は水を入れる器の形によって形が変化します。そうだからといって水の本質が変えられるのではありません。水の本質はそのままでありながらも、器によって形が変化するのです。パウロの人生もそれと同じでした。パウロはまた自分がキリストの律法に従っているものであることも明らかに しました。キリストの律法はユダヤ人たちが金貨玉状としていた彼らの律法を意味しませんでした。それは主が新しい掟として与えてくださった互いに愛しなさいという愛の律法でした。パルはローマの信徒への手紙13章8節から10節を通して証ししています。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、 その他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。そうではないでしょうか。私たちが隣人を愛しているのに、どうして隣人の妻や夫と密かに姦淫ができるでしょうか。私たちが隣人を愛しているのに、どうして隣人を殺すことができるでしょうか。私たちが隣人を愛しているのに、どうして隣人が持っているものを盗もうとする邪悪な心を抱くことができるでしょうか。私たちが隣人を愛するなら、この愛の中で全ての律法は全うされます。これがパウロが語ったキリストの律法、すなわち愛の律法です。このように愛と生命はまるで水のように、相手に自分に合わせてくれるように要求することではなく、自分を喜んで相手に合わせてあげるものなので、いつもさまざまな形で現れることになります。パウロの心霊はイエス・キリストにより生命と愛で満ち溢れていたので、いつも相手に自分を合わせ、その結果としてパウロはすべての人に対してすべてのものとして、すべての姿で行きました。パウロが行く先々で数多くの人を得たのは決して偶然のことではありませんでした。しかし必ず気をつけねばならない事項がありました。水が器の形によって形が変化することは水の特性ですが、その過程で水の本質が変質したり腐ってはいけません。水の本質は生命です。生命の本質が変質したり腐ってしまった水は、いくら美しい形の器に美しい形で入れられていても、その水を飲む人の生命に害を及ぼすことになります。生命と愛で充満しているパウロがすべての人に対してすべてのものとして生きましたが、そのようなパウロの人生が誰かの霊的な生命を損なう結果を招き寄せることはできませんでした。これがパウロが次のように宣言した理由でした。コリントの信徒への手紙1:8-13です。それだから食物のことが私の兄弟をつまずかせるぐらいなら、兄弟をつまずかせないために私は今後決して肉を口にしません。当時違法の地域では違法の神殿に供え物として捧げられた動物の肉が市場で商品として流通していました。違法の神殿の模型は人間が石や金属で作った偶像に過ぎないので、パウロには偶像に捧げられた供え物だからといって食べられない理由は何もありませんでした。しかし信仰が弱いクリスチャンたちの中には、偶像が実在するという考えから未だ抜け出すことができず、偶像の供え物を食べることは罪であると思う人々が少なくありませんでした。もし彼らの前で偉大な使徒パウロが供え物として捧げられた肉を食べるならば、彼らはパウロの行為を見てイエス様を信じながらも罪を犯しても構わないと誤解することになるでしょうし、結果的に彼らが信仰的につまずくことは分かりきったことでした。ですからパウロは自分が肉を食べることが 誰かをつまずかせる結果をもたらすならば、自分は供え物として捧げられた肉は永遠に口にしないと宣言したのでした。パウロがすべての人に対してすべてのものとして生きたのは、福音の中で一人でもできるだけ多くの人を得ようとする、人に対する接触点の拡張のためであり、永遠に肉を口にしないと宣言したのは、自分と関係がある人の信仰をしっかりと守ってあげるためでした。ここで私たちは、成熟したクリスチャンが持たねばならない人生の両面性を知ることになります。福音の中で一人でもできるだけ多くの人を得ようと、すべての人に対してすべてのものとして生きるための開け放された開かれた心が一つの面であるならば、またもう一つの面は、自分の周囲の人々の信仰をしっかりと守ってあげるための自己節制です。周囲の人々の信仰を守ってあげるために、言い換えれば、自分によって周囲の人々が信仰につまずかないように、自分の信仰ではいくらでもできることですが、他の人のために自発的に節制することです。ある青年が私に質問しました。30代半ばのこの青年は、自分はこれまで一度もお酒を飲んだことがないと言いました。しかしクリスチャンたちの間でも飲酒が普遍化し、お酒を飲むクリスチャンたちがかえって自分のようにお酒を飲まないクリスチャンを不便に思う今日も、お酒を飲んではならないという教会の教えが相変わらず有効であるのか、クリスチャンの禁酒が今日のような時代にどんな意味があるのかを尋ねる質問でした。私はこの青年に、30代半ばになるまでお酒を一度も飲まない信仰を守ってくれて心からありがたいと言いました。そしてクリスチャンがお酒を飲んではならないということは相変わらず変わることなく有効で重要だと答えてあげました。今日私たちの社会で速やかに切除せねばならない病弊の中の一つが、間違った飲酒文化ではないでしょうか。どれほど数多くの人々の人生がお酒によって崩れ、今もまた崩れていっているでしょうか。日が暮れた後に発生する犯罪の大部分は、すべて過度の飲酒から始まるのではないでしょうか。先進国の中でどの国が韓国のように毎日人事不正になるほどにお酒を飲むことを当然しているでしょうか。こんな状況の中で、もし私たちの飲酒が誰かの飲酒に免罪符を与え、彼が生涯飲酒から抜け出られないようにつまずかせるならば、それは神様の御前でその人の霊的な生命を損なう犯罪行為であることは明らかです。それよりはパウロのように永遠にお酒を飲まないことで周囲の人を一人でもつまずかせないことが、クリスチャンの正しい本分であるでしょう。これまで私にお酒をお土産として送ってくださった方がいました。 外国から帰国したり旅行から戻った幾人かが私に葡萄酒を送ってくださったのです。その方々は多分私が葡萄酒を飲むと思っていたようです。私は私の家を訪問する方々の中でお土産用で必要だというふうに用途があるという方々にその葡萄酒を全部分けて差し上げました。そうしたところ私が私の家を訪問するお客様に常日頃家で楽しく飲んでいる葡萄酒をお土産であげたものという根も葉もない噂もあるそうです。私は新信者クラスで申し上げましたように1984年8月2日深夜の2時に主から証明を受けて以降今まで特にブドウ酒が食生活の一部になっているスイスで3年も暮らしながらもいかなる種類のお酒であれただ一滴も口にしたことはありません。私が30代半ばになるまで若い頃酒瓶を手放せなかった私の人生に免罪符を与えてくださった方々が当時私と一緒にお酒を飲んだある教会の牧師先生と長老の皆様だったからです。牧師先生と長老の皆様も私と酒を酌み交わしているのにわずか20代だった私が何を遠慮することがあったでしょうか。若い時代の私がその時その牧師先生と長老の皆様と会わなかったならば私ははるかに早く酒瓶から抜け出していたことでしょうし私の若い時代をそのように虚しく無駄にしてしまうことはなかったことでしょう。もし牧師である私がいかなる場合であるあれいかなる種類のお酒であれ一滴でも口にするならばずっと以前の私のように自分の飲酒に対して葛藤している誰かもお酒を口にする私の姿を見てかえって自分の飲酒に対して堂々と免罪符を得ることになるのではないでしょうか。私はいかなる食事の場所であれ私がお酒は飲まないからといってその場所に同席した方々の晩酌までできないようにはしません。むしろ私が注いで差し上げたりもします。その日その時間その場所に座っている方々との接触点を拡大するためです。しかしどんな場合にも私が一切お酒を口にしないのはその場所に同席した誰かの信仰をしっかりと守ってあげるためです。パウロの表現を借りれば私によってただの一人も信仰的につまずく人がいないようにするためです。教会の力は礼拝堂の大きさや献金の金額ではなくただ神々しさから出てくると申し上げました。今日この地の至るところに大きな礼拝堂がずらりと並んでいますし教会ごとに信徒の数を自慢しますが教会がこれ以上この世を新しくすることができないのは教会を作っているクリスチャンたちの人生がこの世の人々と全然区別されていないからです。考えてみてください。この世の光と塩でなければならないクリスチャンたちがしたいことを全部し所有したいものを全部所有し飲み食いしたいものを全部飲み食いしながらどうしてこの世と区別された聖なる教会を作りこの世を新しくすることができるでしょうか。2000年前パウロが命を懸けて述べ伝えた福音がローマ帝国を新しくしたのは 当時のクリスチャンたちに財力と権力があったためではなく、彼らがこの世と区別された聖なる教会を作ったからです。愛する教員の皆様、私たちだけで集まり、私たちだけで恵みを受け、私たちだけで礼拝を捧げ、私たちだけで愛し、私たちだけで十分に食べ豊かに暮らすことで満足するならば、そうでなくてもどこに行っても教会があふれている11年前に、私たちの教会がまた建てられる当意性があったでしょうか。この世を新しくなされる主を主人として建て祀った教会であるなら、この混濁したこの世で時代的な使命と歴史的な証明をやり遂げる教会にならねばならないのではないでしょうか。私たちの教会を創立した100周年記念財団によって私たちに付与された2番目の証明が、韓国教会の未来に向かった道を整える者の使命を全うすることであるのを忘れないようにいたしましょう。この証明は万人を抱きかかえようとする開かれた心と、一人でもつまずかせないようにする自己節制の神々しさだけがやり遂げることができます。私たち皆が福音の中で一人でもできるだけ多くを得るために、パウロのようにすべての人に対してすべてのものとして生きていく、すべての人々に開かれた心を持ちましょう。同時に、ただ一人でもつまずかせないために、私たちが出会うすべての人々の信仰をしっかりと守ってあげるために、主の中で自己節制の神々しさを身につけましょう。たとえ私たち自身は不完全で取るに足らなくても、決して短くない御手を持っておられる全能の神様が必ず私たちを持ち上げ、韓国教会と私たち社会の未来を新しくしてくださるでしょう。お祈りいたしましょう。この時間、私たちの人生を振り返ってみます。針の穴のように偏狂な私たちの心が、主の御前へ進んでいこうとする人々に立ちはだかる障害物でした。節制せねばならないことを節制ができなかった私たちの人生は、数多くの人々を信仰的につまずかせる罠でした。私たちによってこの地の教会が神々しさを喪失し、教会から響きどよめく声はすべて音を出す鐘になってしまいました。このすべての過ちを悔い改めますので、許してくださいますように切に求めます。これから私たち皆が主の中でパウロのように生きていけるように助けてください。福音の中で一人でもできるだけ多く得るために、すべての人に対してすべてのものとして生きていく開かれた心を持たせてください。一人でも信仰につまずかせることがないように、私たち周囲の人々の信仰をしっかりと守ってあげられるように、日ごとに主の中で自己節制の聖なる人生を追い求めさせてください。そうして私たちの人生それ自体が神様の自慢にならせてくださり、私たちを通して韓国教会の未来とこの民族の歴史が新しくなりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。